時刻は午後8時になりました。ここからは FM オタル A スタジオから生放送でキャリア寄り道ステーションをお送りします。この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行うオタルキャリアサポート、タルキャリの提供でお送りします。
はい、皆さんこんばんは。キャリアコンサルタントの狩野健です。
狩野先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お相手は先生の北野真奈弟子ことキャリアコンサルタントの田口智子です。さて先生、今日はまずは先生がつい先日小樽に来た話からですね。
はい、行かせていただきました。札幌で8日9日ですね、うん、土日仕事で、で金曜日の夜前乗りしたわけですけれどもね、はい、なんで金曜日は移動だったんですけども、うんうん、土曜日、まあね、2日連続で仕事なので、土曜日ちょっとこれはまたね、札幌まで行って小樽に行かないわけにいかないだろう、
ね、行かないわけにいかない、
うん、でね、あの田口さんとか、ね、あの伊藤さんとか、ね、はい、っていうので、会えるということになって、ね、これだってみんな忙しいのになかなか、ね、会えないじゃないですか。
はい、
なので行きましょうということで、ね、仕事終わってから行きました。
先生仕事終わってから本当夜にあの、はい、小樽駅に来ていただきまして、あの今ね伊藤さんって名前が出ましたけれども、この、はい、ね、キャリアコンサルタントのその就職マッチング支援のね、事業タルキャリの、
はい、そう、
はい、担当されてます、ね、伊藤さんと私と先生と、はい、まずは乾杯している写真がインスタグラムのページにも出てましたね。
はい、ね、そういうのから始まって、で、まあ、行くのも大変だったんですよ、
うんうん、
あの羽田空港から金曜日移動したんですけどね、
はい、
この空港のカウンターで、新千歳が雪だと、
うん、そうだそうだ、雪降った日でしたね。
でね、そんなことでびっくりして、うん、まあ、なんとか行けたんですけど、いろいろありましてね、ついてまたついてから大変でしたけど、
ね、そうでしたね。本当面白いエピソード満載の今回の11月8日のね、
はい、こうやって、はい、行けたっていうのはね、ここで生でお会いできました。
そう、まあ、私はね、なんだかんだと本当に北の愛弟子ですから、うん、先生と東京でお会いしたり、まあ、小樽でお会いしたりっていうことありますけれども、うん、伊藤さんは初めてでしたからね、
はいはい、生伊藤さん
生伊藤さんね、はい、
嬉しかったですね。でまた話してみるとやっぱりこうフィーリング合うなっていうのをね、すごい感じまして。
そうですか、
いいチームだと、ね、ラジオもね、
やっぱりね先生本当直接会うって大事ですよね。
そうなんですよ、やっぱりね、エネルギーの交換が、熱量の交換がありますよね、
うんうん、ね、いや本当にお忙しい中、そして雪の寒い中、小樽にいらしていただいてありがとうございました。
でもね、ほら本格的な雪のところでね行けたっていうの、
うんうん、
まあ、何回かあるんだけど、はい、ね、まあ、それはそれで楽しく、で地元の店も ね、あの連れてってもらったりなんかして、
なんかいろいろ海産物食べましたね、
う
ん、
はい、ニシンの刺身を初めて食べました。生まれて初めて。
そっかーね、小樽人にとってはニシンを刺身で食べたり、はい、まあ、お寿司で食べたりすることっていうのはよくあることではあるんですけれども、うんうん、やっぱり本州では ね、
ないですね。多分
だいたいやっぱり焼くとか煮るとかですか。
そうですね、うん、ニシンそばのね、上に乗ってるなんかもう煮たやつっていうね、
甘露煮みたいなね、
そうぐらいですね。
そうですか、
うん、行かないと食べられないやつ食べられました。うん、おかげさん
初めての、じゃあ西の刺身を食べて、
うん、
満喫の、
うん、はい、
ちょっとね、まあ本当時間は限られましたけれども、うん、はい、ね、あの満喫の小樽ということでよかったです。
い、はい、人にも会えたしね、食べ物も美味しかったし、本当に、
でその時あのちょっとね、あの3人で話になったのは、ぜひ先生いつかこの番組自体をスタジオ生放送したいですねっていう夢ができました。
はい、なので僕はなんとかね行けるタイミングでちょっと生放送でそこでね、はい、やりたいですね。
そうですね、それを楽しみにしております。はい、今日はあのいつも通り先生は東京、
はい、
そして、まあ、私は FM 小樽のスタジオということで、はい、東京と小樽をつないでお送りしてまいります。はい、はい、ぜひ、メッセージもねお待ちしております。リクエストもお待ちしております。ちなみに先生、今日のテーマなんですが、
はい、
仕事の探し方、
はい、
はい、
ちょっと基本に立ち返ろうというところで、
うんうんうん、
でまあ常に僕なんかも多分田口さんもそうかもしれないけど、キャリアコンサルタントは、まあ休職中の人に会う機会は、はい、まあね、専門家ですから、
そうですね、
多いですよね。
はい、
でまあ、例えばですよ、決めて探す人もいるんですよ、
うん、
これにな、
そっかそっかそっか、
うん、でそれじゃなくて一体何を私はできるんでしょうか、したらいいんでしょうか、うん、とかね、合ってるのは何ですかみたいなことを聞かれたりとかね、
うん、全くこう何もない状態の方もいらっしゃいますよね。
そういうことは、幅が広いですね、うん、
はい、
でお話をよく聞いた上で、うん、まあ、決まってないのを一緒にどう決めていくのかですよね、うんうん、プロセスを支援する、
そうですね、はい、うん、ぜひ今番組をお聞きのあなたの、うん、どうやって今のお仕事にたどり着いたかみたいなね、うん、人それぞれ の、 そのプロセスというか、はい、過程があると思いますので、
うん、
ぜひそんなところを聞かせていただけたら嬉しいです、
ね、メールください、
はい、はい、メッセージの宛先、数字で763 @ fmotaru.jp 763 @ fmotaru.jp まで、メッセージお待ちしております。また FM オタルのホームページ、ホームページのメッセージフォームからもメッセージお待ちしておりますし、聞きたい曲のリクエストもねありましたら、ああ、そうですね、ちょっと全員分答えられるかどうか分かりませんけれども、はい、できる限り答えをしていければなと思ってますので、はい、送っていただければと思います、うん、というわけで先生、今日は仕事の探し方、
う
ん、
ね、
まずはじゃあ、大前提として仕事の探し方で大事なことって何でしょうかね。
そうですね、まあ、よくここでも話してますけれども、はい、うん、自分をまず理解するってね、自分が何が好きだとか、うんうん、得意だとか、あとは何を大事にするかとかっていうので、うん、興味、あとは能力と価値観というのが割と軸になりやすいですね。
うん、
なので好きなことを仕事にしたいという人も、僕なんか今はもう好きなこと仕事になって、
はい、
今まではそうじゃなかったんですけど、その前はね。っていうので、好きなことが見つかったので、でそれを仕事に変えていくと。
うん、
で、まあ、人によっては、好きなことは仕事にしない方がいいと思いますね。
いますね。
うん。絵を描く人が、はい、ね、絵を描き始めて、それを、ね、仕事に しようと思ってなったら、うん、今度は、今まで描きたいものを描いてたんだけど、急にオファーがですね、例えば赤い富士山を描いてくれと。
はいはい。
言われるともう年から年中赤い富士山を描かなきゃい
けない、
嫌になると。
うん、
そこの趣味だったんで楽しかったのが急に楽しくなくなったりして、だから違う方がいい人もいる。
仕事となるとね、自分の好きなようには描けませんからね。
そうなんですよね。なのでとか、あとは、今度は得意なことを仕事するのが一番手っ取り早いです、
うんうんうん、
なのでできることを仕事にすると、うん、まあ、すぐ見つかるわけですよね、
はい、
僕いつもね授業とかネタで家で皿を洗う係なんで長いですね、
はいはい、
なんで皿を洗うのめっちゃ得意なんでもしねキャリコンの仕事が一個もなくなったら、はい、僕どっかに皿を洗いに行きます。
そうですか。
結構自分では自信があるので。
どう自信があるんですか。
いや、スピードとか丁寧さとか皿の大きさとかいろんな丼だとかいろんなものを合わせた、はいはい、このスムーズさってですね、
あら
っていうの結構自信あります。
自信ありますか、うん、あら、じゃあもう今飲食店にお勤めの方は、うん、じゃあいつかうちにって思ってる方いらっしゃるかもしれませんよ。
必要があれば
ね
呼んでいただいて、で面白いっていうか、うん、それで得意なことを仕事にすぐできると、だから力仕事はとか体力自信あるとはね、うんうん、そういうのっていうので見つかりやすいと、はい、だけどこんな人もいるんです。学生さんでですね、うん、ちょっと何ていうかな、相談に来て、
はい、
で目合わせないで持つですね、うん、仕事を探してるんで相談乗ってもらいたいんですけど、うん、じゃあどうしたのって言ったら、うん、僕は本人が言ったんですよ、うん、見ての通り人見知りをするんですと、
うん、
目も合わせられないと、
うん、
なので営業をしたいって言われて
る。なので
なのです。
これだから面白
い得意なことを仕事にすると思いきや、うんうん、そうじゃない人もいるんです。苦手だから克服した。
すごいですね。
なのでなんで得意になりたいと。
いや、ね、その若者すごいな。
そんな若者もいるんです。
うん、
で最後はだから価値観ですけど、うん、何が大事ですか、
うん、
でいつも言うのは今はってこと、ね、変わるかもしれないね、はい、これみんな、
う
ん、
そうですね、
興味も変わります、能力も上がるかもしれない、
うん、
で価値観も今の価値観、
うん、
で探すっていうのが、まあ、自分発信でいくとそういうことです、うん、
そうですよね。なんかまあこれ私のちょっと思い込み入っちゃってるかもしれませんけれども、やっぱり若い時とか、どうしても、まあ、最初からね自分は例えばもうキャビンアテンダントになるんだみたいな風に考えてる人もいるけれど、割と若いうちってぼわっとしてる方も多いじゃないですか。
そうですね、僕もそうでしたからね。何ができるかって
思
ってます。まあ、おまわりさんの話も前にしたような気がしますが、
しましたね。ま
あ、その傍らでそれ以外に何も目標もないし、ね、そうじゃなくなった時に一回自分を見失ってるわけです僕は。ね、そんなこともありますよね。
そうですよね。まあ、そういう時に、まあ、何が仕事でしたいかって言われると、はい、ちょっと困る人もいるかもしれないですけど、興味があることは何とか、得意なことは何っていう風にして掘り下げていくと、見つかる可能性もありますよね。
そうですね、若年者の方は特にその経験がないので、ね、人によってアルバイトもしたことがないとかですね、とか、まあ、学校の勉強がイコールになるってことはあまりないので、
そうですね、
まあ、物作りとか音楽とか別かもしれないけど、
はい、
でもね、それをすぐじゃあなりわいになるかっていうと、なかなかね、ステップを踏まなきゃいけないので、なんで僕がいつも言ってる取っかかりですね。
ああ、取っかかりね。
例えば壁にですよ、ツルツルの壁にこう掴もうと思っても捕まらないで、ツルツルってなって
る。ツルツルだからね。
ね、だけど少しでもくぼみがあったりとか、きっかけになるのがそれが好きとか、ちょっとこういうのは他の人よりは得意かなとか、得意じゃないけどなんかね、少しでも他のことよりはということで、自分の中の相対性という
か、
自分の中でこれよりはこれが比較的、まあ、長く携わってるとか、経験があるみたいな、なんで断言は難しいですよね、できるとかって、
そうですね、
なのでそんなところが取っかかりになるという
ところですね。やっぱりそこがまずは一番目にこう皆さん気にしてほしいというかね、考えてほしいところですかね。
なので結構自分のことってね、何回もここでも言ってますけど、わからないんですよ、自分って。
そうなんですよね。
で聞かれてからね、とか人からあなたこれ得意じゃないとか、ね、そうじゃないって言われて、あ、そうかな、そうですかねみたいなことから始まる。
本当に、あの私も、キャリア面談した相手の方で、もうお子さんいらっしゃる、まあ、ベテランのママさんなんですけど、いや私なんて何もね、できないっていうか得意なこともないから、ジムをやりますって言うんですよ。でもなんかいろいろお話聞いてくとすごくアイデアマンで、なんかもっとこの時はこうした方がいいと思うんですよね、こっちはこうした方がいいと思うんですよねってすごく企画力がある方で、
なるほど。
でなんかそういうのを好きなんですかって聞いたら、いやそうなんですと、いろいろこうアイデア出して改善したりとか、
なるほど、ね、
効率的に何かをしようと工夫するのが好きなんですって言うから、いやそれジムじゃなくてもいいんじゃないですかせっかくそういう好きなことがあるなら、
そうですね、まあ、本人は得意と思ってないで、こういうのねあるので普通と思ってるんですよ、自分の中でできてる、
そう
できてることを特別と思わないんですよ普通は、なんでこれ別にみんなはやってるよねみたいな、だけどそれをね改めて我々は聞くとですね、それって、まあ、ランクがね中の上とか中の下とかっていう、どこなのか分かりませんけど、あなたの中ではそれは特化した部分、
そうですね、
日常だけど、
やっぱりやっぱり自分のことってね、なんかできて当たり前、私ができてることはみんなもできてるって思いがちですけど、そんなことはないわけですよね。
はい、そして、まあ、これも何度も同じことを言って申し訳ありませんが、誰かとすぐ比べちゃうから、ね、大谷と野球のことを比べちゃダメですよって話で、ね、で大谷からしたらみんな野球下手なの。
そうですよね、それはもう比べるのが間違ってますよね。そうですね、
職場でも自分より何かが上手な先輩がいたら、下げてしまうんですよね、
それは先輩と比べてね、後輩が、劣るのはある意味当たり前ですからね、それこそね、
普通のことです、はい、
ね、そうですよね、やっぱりその自分の中で、まあ、得意か、得意じゃないかとか、あとは
とか経験値が上がると ね、
あと本当にあの別の方に見てもらった方が自分の、こう理解が深まるってことも当然ありますから、
なので、まあ、我々の出番なわけです。
そうなんですよ、
ね、 このすぐ職業のマッチングとかっていうことよりもまず、うん、まあ、いつも僕が言ってるその得意な作業とか行為とかね、うんうん、その経験値があるような作業や行為とかっていうのは、うんうん、まあ、決める基準なので、
はい、
まず棚卸しと言いますけれども、 ね、その人がやってきたこととか日常のことをお伺いした上で見え、うん、見てくるんですね。
そうですね。で、うん、先生これまたね、得意なことなんか一個もないとかね、はい、いるじゃないですか。
今
もうそうなったら今度苦手なことを除去していくっていうのもありですよね。
そうなんです。
消去法というか、
僕はね紙にあの、大きな紙にですね、うん、半分に折って線を引いて、うんうんうん、で、好きとか嫌いとか、うん、得意とか苦手とかっていうので対比させるんです、
はいはい、
で得意とか好きなのって見つからなかったら、うん、じゃあ嫌なこととか、うん、嫌いなこととかを書いてくださいって言うと、うん、それは書ける、
うん、
でそれ以外そこに書いた以外は、うん、みんな、まだどっちか分かんないけど、うん、イエスの方に入れちゃうっていう考え方、うん、
そっか、
候補に入るでしょって、うん、絶対嫌なのは嫌だけど、
そうですね、
ね、やってもいいとかやったことなくて分かんないっていうのは、うん、一回言えるって言ってしまう、
ね、そうやっていくと意外にあ、うん、まあ嫌なすごい嫌なことはの除くけど、うん、あ、こっちならもしかしたらできるかも、うん、みたいな可能性見えてきますよね。
そうです、そうです、うん、まあ、食わず嫌いも多いですから ね、
そうです
ね。今だとネットなんかにいろんなこと書いちゃってるから、
はい、
なんかそれ見て嫌だなとか、そういう営業の仕事やりたくないなとかね、うん、っていうのはまあ思い込みだったりもするので、
ね、ありますね。
自分で確かめないとね、
はい、
インターンシップだとか見学だとかいろんなことも決め手になる入り口だと思うんですよね、
うん、
啓発的経験と我々は呼んでいます。
はい、まあ、本当特に若い方はね、いろいろ、まあ、ご経験してみてバイトとか、うん、それこそタイミーみたいな、ね、はい、ものでもいいし、そうそう、ちょっと行ってみて、うん、スポットで経験して、うん、あ、やっぱりこれ合うとか、あ、やっぱりこれ違ったとかね、そう、 そういう経験をちょっと積んだ上で、うん、自分というものをより分かっていく、
は
い、
それが自己理解ですからね、うん、みんなはこれなんかしんどいって言うけど自分は面白いって思うかもしれない、うん、
知れないしね、
なんか決めつけないことですぐには、
そうですね、
うん、何回かやってるうちに分かるのもあるしね、
はい、うん、そしてさっき の、 あの若者のように苦手だからこそチャレンジしたいという価値観をお持ちの立派な若者もいらっしゃいますので、
はい、もう手を取って励ましたくなる
本当ですね、
おーってすごいって
素晴らしい ね、
ね、
いやー、そっか、いや本当いろんな、ね、方がいらっしゃいますので、ぜひ あなたの仕事の探し方、ね、はい、メッセージで送ってくれたら嬉しいです、はい、さて先生、ラジオネーム、うん、スモールステップ1号さんから、
はい、いつもありがとうございます、
いただきました、いつもありがとうございます。狩野先生、田口さん、こんばんは、
はい、
こんばんは、今月手術を受けました、
う
ん、
あら、
看護師さんほかスタッフの皆さんの温かいホスピタリティに支えられ、うん、無事退院できました、うん、よかったですね、
よかった、よかった、
うん、あれこれ不安でしたが親身に話を聞いてもらい、うん、世間話で脱力できたり、はい、本当に救われました、
うん、
もし私が若く休職中だったら千と千尋のせんちゃんのようにここで働かせてくださいと医療に必要な資格等も忘れて衝動的に直談判しちゃったかもと妄想するぐらい印象的でした、
うん、
はい、うん、何らかの感銘を受けた職場に直談判ということも職場によってはあるのかも、
うん、
時には無茶も青春ですよねということでいただきました。
いい出会いだったようですね。
ねえ、これ本当にこういうこともよく聞きません、うん、なんか昔自分が病気になって病院でこういろいろやってくれた看護師さんがとてもかっこよくて素敵で優しかったから看護師さんになりたいみたいなね、
う
んうん、とかね、
そうです、そうです、
聞きますよね。
キャリアコンサルタントに会ったからキャリアコンサルタントを、ね、目指しますっていう人はいっぱい、うん、僕も生徒さんがいるので、
はい、
そういう人も多いですよね、
うん、
なのでまあ適性はあるかどうかは別としてきっかけにはなると思うんですよね、
うんうんうん、
できっかけはあったら今度は適性をどうつけるかっていう段階なので、うん、勉強したり資格取ったりとかすればいいんですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、そうだ、今思い出しましたけど、
お、なんと
以前ちょっとインタビューさせていただいた消防士さん、うん、
はい、
もう小さい頃から、それ確かね、幼稚園だか小学校低学年の時に、やっぱりその学校のなんか職場体験じゃないけど、学校に消防士さん来てくれて、
職業人講話みたいな、ね。
そうそうそうそう。で、まあちっちゃい子向けだからそんなに難しいことではなかったんですけど、はい、とにかくそのお話ししてくれた消防士さんがかっこよくて、いつか消防士になりたいってもう子供の時から思っていた。ところが、試験に落ちちゃったんですよ。
はい、
で、一度は諦めて、はい、それでもやっぱり消防が好きだから、消防に関わる消火器とかなんかそういうのの製造の会社だったかな。そういう角度から少しでも消防士さんに近づきたいという思いで、はい、そういう職業を目指した。目指したとか、そこの仕事に就いた。
就いた。
だけど、諦めきれなくて、
はい、
また勉強して、またチャレンジして、はい、見事受かって消防士になったっていう。
はいはいはい。ね、こういうことがあるわけですよ。なのでストレートに行けなくても、うん、一旦インターバルというかね、どっかで一回ちょっと経験積んで、うん、でまた再チャレンジとかっていうのは全然一生のうちにね、まあ、何歳までとかいう制限はあるかもしれませんけど、うんうん、それはね、受けられるんだったら受けてみる。
そうですね。
素敵な人ですね。
いやだからね、直談判と同じようにこのなんか熱いものを持ってる人ってね、
はい、
まあ強いなっていう感じはしますよね。
そこなんですよ ね、 ね、なので、
はい、というわけでスモールステップ1号さんからは熱いリクエストをいただいております。
なるほど、
サバイバーのアイオブザタイガー、これ、はい、
ロッキーの
ねえ、この曲聞くとなんかやる気になりますよね。
そうなんですよ、あのね、もうなんか知らないけど腕立てしたくなったり、ね、
そうそうそうそうそう、
筋トレしたくなるから、ね、
あの生卵飲みたくなったりとかそれはないか
そうそういうや
つねえ、ぜひこの曲を聴いてまたね、よしってこう皆さん思っていただけたら、
ね、
はい、と思います。それではスモールステップ1号さんからのリクエスト、サバイバーでアイオブザタイガー。さて先生、今日は、仕事の探し方というテーマでお送りしておりますが、はい、うん、先生、前に、はい、流派で、まあ、私たち可能派というね、
はい、2.1 流可能派
一門におりまして先生が師匠なわけですけれども、
はい、
なんか流派でなんか自分を表すみたいな面白い、
あ、そうですそうです、講座やってましたよね。仕事をした時のきっかけになるように、うん、まあ、まずね、就活するときに名刺をお持ちですかって言うんですよ。
はいはい。
で、まあ、はじめましてが多いわけですね、就活はね、うん。で、自分のことを覚えてもらうのに、うん、なんかインパクト、僕はフックと呼んでるんですね。
はい。
針、釣り針のことをフックと言うんですよね、うん。で、フックを会話の中に作ったりとかするのに、アイテムとして名刺を作りましょう。
ほう。
で、その時に、まあ、自分を表すキーワードですね。うん、私という人はいろんな面を持ってるわけね、うん、僕はキャリアコンサルタントという顔もあれば、うん、側面もあれば、漫画好きのオタクおじさんという側面も持ってるわけですね、うん、でもこれだけじゃないです、いろいろ多趣味ですし、
はい、
なので、まあ、その人が持っているいろんな面を名刺の裏にですね、うん、載せると、
うん、
でその時に、キーワードだけですね、例えば僕猫、ね、好きですけど、うん、猫が好きとは書かないですよ、うん、猫とだけ書く
ん
です
よ、うん、
もっと言うと、もううちのね、猫はスコティッシュホールドなんで、うん、スコティッシュホールドって入れてみるとか、
はい、
言うと知ってる人は猫なんだというけど、うん、スコティッシュホールドって言うと知らない人もいるわけですね。
そうですよね。
なのでそうやってこれは何ですかと聞いてもらうために、うん、キーワードをちりばめる、
はい、ね、
というのがありましてね、
なんか私が先生のその講座聞いた時は、はい、なんかもう本当にたくさん15マスとかたくさんのマスに、ね、とにかくキーワードだけいっぱいまず出してみてと言ってましたよね。
大きな紙に、うん、とにかく思いつく限りいろんなジャンル、
うん、
だからね、よくね、黙ってると食べ物ばっかりいっぱい隠してるの、ラーメン、はい、チャーハン、餃子とかって、ね、
うん、
町中華のメニューみたいなのカテゴリーはいろんなのにしてください。食べ物とかスポーツだとか、うん、趣味だとか特技だとか、うん、自分の血液型もそうですし、ね、
はい、
あと私にまつわる数字っていうのもある。
ああ、そうだそうだ、面白いと思いました。
僕171というね、数字があ
って、
まあ、171は身長のことですね。だからセンチとか書くと 分かっちゃうけど、
分かっちゃうけど、
要するに説明を抜いて単語だけ書くんです。
面白いですよね。
意味がすぐ分かんないですよね、
うん、つい気になりますよね。171って何ですかってね。
そうそう、そういうことです、
うん、
っていうことを聞いてきて、
はい、
でそれはですねっていうと会話が弾んだり、
うん、
あと覚えてもらえるわけです。あ、なんか171って書いてる人がいたよっていうので、でそんな中にですね、まあ、例えばですよ、僕ね、うん、あのアニメ好きだから、ね、
はい、
でもファースト世代とね自慢してるぐらいのガンダムっていうのがあります、う
ん、ガンダム好きですね先生ね、
うん、あ、そうなんですよ、もう好きなんです、
はい、
でね、ガンダムって書いたら、
うん、
あのガンダムこの人好きなのねってこうね、うん、ミステリアスなとこは一つもない。だからガンダム今となって有名ですから、
ね、そうですね、もうバレバレですよね、ガンダム好きなのねってね、
うん、世界中の人は、うん、なので、ちょっと出落ちになっちゃう、いわゆる出落ちという、ね、はい、業界用語がありますけど、
はい、
見てすぐ分かっちゃうのは聞かれないんです、
うんうんうん、分かる分かる。
聞いても聞いてもらうためにこれワード変換と呼んでます、うん、
はい、
例えばですよ、これ知ってる人は知ってると思うんですけど、うん、反応してもらえばと思うんですけど、ガンダムと書かないで、うん、連邦の白い悪魔と書くんです
人は
今多分リスナーの方で知ってる人はおーってなってると思うんですけど、
はい、
ガンダムの別名ですね、あの連邦の白い悪魔と、まあ、敵のジオン軍っていうのがいるんですけど、
はい、
そっちから見ると、まあね、悪魔なんですね、すごい強いし、はい、で白いから、
うん、
っていうので、そうすると分かる人はコアに分かる、
はい、
もうね、悪としか しないばかりの勢い。
そうですよね、おーってなりますよね、
はい、おお、そうそうだって、うん、だけど知らない人は、
はい、
いきなり名刺の裏に連邦の白いやつが私を表すキーワードだったら何だと思うわけだ、
うん、もうめちゃめちゃなんだと思いますよね。
めっちゃ食いついてくる
きますよね。
というのを狙っていてフックにしてる、
はい、いや、私先生だからその講座聞いた時、はい、本当に面白いなと、
うん
うん、このガンダムと書かずに連邦の白い悪魔と書く、
はい、
このテクニックはもう相手に興味を持たせる何者でもないですよね、は
い、そうですね。でも、まあ、分からない人はいいんですけどね、うん、でもまあそうやってその出落ちにしないとか、うん、いくつか書いてる中で共通のことがあったりとか逆に興味を引くようなんですよね、
はい、
なんで覚えてもらってなんぼなので、
うん、
そこはなんていうかな、あ、これあの大事なの、コミュニケーションで大事なの、
は
い、ユーモアです。ユーモア、
あ、ユーモアね、はい、
連邦の白い悪魔って書いたらちょっと面白いわけですよ、
うん、そうですよね。もう素通りできないですもん、だってそれ見ちゃったら
普通の人はね
気になってしょうがない、うん、
なのでそんなところを
ね
っていうところを工夫して、
ね、
名刺を渡して興味を持ってもらうというのが入り口になる、う
ん、
仕事が見つかるきっかけになったり、うん、それで面白がられて、
うん、
で説明会に呼ばれたりとか研修に呼ばれたりとか、で就職活動がうまくいった人も何人もいます。
あ、そうですか、
はい、僕授業で使ってるんだこれ。
そっか、じゃあ先生普通ね名刺っていうと、まあ、私たちのなんか思い込みとして就職してるからその会社の名刺って思いますけど、
うん、
そんな必要、はい、そこまでそんなことに気にする必要ないってことですね、
うん、そうですそうです、
うん、
別に所属がなくても渡す相手がいないと思うかもしれないけど、
うん、
だって人とつながるときに初めましてって、うん、私こういうもんですって、
うん、
でビジネスマナー上ですね、
うん、
出したら人のももらえるんですよ。
そっかそっか、
人からもらっといてね、返さない人はあまりいない、
うん、
だからどっかの会社の人とかに名刺とか、もう名刺を作ってる時点で珍しいわけ。
確かに、
就活生が
確かに、
でおおって何ですかこれは、
うん、
で裏をちらっと見たら、
うん、
あの連邦の白い悪魔で
何回聞いても面白いですけどね、
うん、なんでそのプライベートのことは履歴書には書けません、うん、あんまり、
はい、
だけど普段の私を表してるのはいろんな多角的にね、
うん、
でそこからおこいつ面白いなとか、
うん、
ユーモアあるなとかね、
そうですね、
また会いたいなみたいになる、
うん、逆にこう面接の時にいろいろプライベート聞けない時代だからこそ、うん、自分を表すキーワードを自分から出しとけば、お、
はい、
この子はこういう趣味があって、うん、あ、こういう側面があるんだっていうのがね分かりますもんね。
そうなんですよね。なのでまあ面白いやつだと思われる方がいいなっていうとね。
確かに、うん、あの私つい先日それもまたお仕事で、はい、全然あのキャリコンと関係ないお仕事で名刺交換した方がまさに名刺が、はい、あの2つ折りになってて、
うん、
あの、
ありますね、
折ってやると、そう、折ってやると普通の名刺なんだけど開くと、うん、まさに大きくなって自分のなんか趣味とか、あのアウトドアが好きですとか、うん、カナダに住んでたことがありますとか、なんかいろいろ書いてて、
はい、そういうやつです、う
ん、でその社長さんからいただいた名刺だったので、
ええ、
そちらの会社は御社はみんなそういうね、各社員がそういう名刺なんですか、はい、って言ったら、いやそうなんですと、えなんでこういう名刺に御社はしたんですかって聞いたら、いや実はね僕がね人のことをあんまり名前を覚えられないんだよって、
はい、
だけどこうやって何かキーワードが書いてあると覚えやすいじゃないって言って、はい、あ、no. やっぱりそうなんだなと思って、うんね、覚える側からしたって当然いろいろ書いてたら覚えますよね、
うん、そうですよね。その時ね、うん、まあその開いてみたら何か書いてあって、うん、その時やり取りがあったら、うん、その印象は忘れない
ですね。そうですね。で当然そうやって書いてあったら向こうも何かしら、いや僕もこうですとか、
うん、そういうことなんですよ。引き出します、
なりますよね、
きっかけになるんです
ね。
で話が弾んだりしてね、
はい、
でまた話したいなみたいになると呼ばれますから、
うん、
いやなので営業マンとかも やったりしますけどね、それね、うん、
ぜひ今これから仕事を探そうという方も、はい、ぜひ、まあ、仕事に関係ない自分を表す名刺があってもいいとは思いますので、
うん、何種類か作って会社の人に渡すのと普通の人に渡すのを分けてもいろんなやり方があるので、また興味があったらいろいろ聞いてください、メールでもください
ね。面白いですね。ぜひ自分を表すキーワード、はい、これ猫が好きまで書かないでね、うん、スコティッシュフォールドとか猫
とか
書けば、はい、猫が何なのっていうね、うん、その続きが聞きたくなるみたいなところで楽しいですので、
きっかけ作りしてください、
はい、ね、ぜひそんな名刺を作っていただければと思います。はい、はい、では先生、実は先月は一旦お休みしていたんですけれども、うん、はい、我々カノー派の一門であり、はい、素晴らしい、はい、才能の持ち主、
ね、そうなんです、才能というか着眼点というか、ね、なんかね素晴らしいですよね。
キャリアコンサルタントとしても素晴らしいんですが、はい、AI を使って作曲をする、はい、しかもキャリアの曲を作ってくれるという、
そういうことなんです。これちょっとねもう今日から聞き始めた人はね、これもずっと前にも聞いてください、ね、
そうそう、ポッドキャストだと普通は、楽曲ってカットされるんですけど、うん、リブートさんっていうね、まあ、
知り合いです
方なんですけど、リブートさんは、はい、いいですよと、著作権はもういいですからって、
うん、そうなんです
よ、ぜひもうポッドキャストでも聞いてくださいということで OK いただいてます、
うん、ね、聞けるので、
はい、で今回の曲がまさに仕事探しというテーマなんですが、はい、やっぱりリブートさんからしても仕事探しといえば自己理解でしょうと、
は
い、で、まあ、自己理解の中のその切り口としても Will, Can, Must ってあるじゃないですか、
うん、なるほど、はい、うん、
まさにできるとかね、すべきとかいろいろありますけれども、うん、したいとか、はい、そういうイメージで曲を作ったと。
なるほど。
さらに自分軸っていうのもテーマにして作った AI 楽曲、いい、はい、先生本当にね毎回ねリブートさんのクオリティの高さが際立って高まっていってます。
そうなんですよね、うん、毎回ね成長してる感じがあるんです。すごくないですかこれ。
すごいですよね。というわけでリブートさんの、仕事探しに関して作っていただいた曲、うん、お送りしたいと思います。青い炎のコンパス。
ざっとのノイズにかき消されそうなため息一つ隣を歩く誰かのペースに無意識に合わせているもう決めたのすごいねって言葉が胸を締め付けるエントリーシートの白い枠だけが僕を見つめてる、yeah.だけが世界みたいに思ってた。だけどね、心の奥の小さな声がそっと問いかける。Will you really be happy there? 燃えるような青い炎の自分軸を信じてみよう。誰かのレールの上じゃなくて、僕だけの物語を描く。不安も迷いも全部連れて、コンパスの針を。小さなできることをリストアップしてまずはそこから try 偉大な一歩じゃなくていい遠回りだって無駄じゃないって言える日が来るから憧れと才能 自分らしさって鏡じゃ見えない、誰かに聞いてもわからない、だからさ動くことでぶつかることで輪郭が生まれてく、燃えるような青い炎の自分軸を信じてみよう、誰かの霊の上じゃなくて僕だけの物語を描く、不安も迷いも全部連れてコンパスの針を浮かべ、一歩踏み出せば景色は変わる、誰かと比べるゲームはもう終わりにしよう、だって僕の価値は僕しか決められない、焦り急ぐよより深く呼吸して確かな意志を確かめよう、燃えるような青い炎の自分軸を信じてみよう、誰かのレールの上じゃなくて僕だけの物語を描く、不安も迷いも全部連れてコンパスの針を動かせ、一歩踏み出せば景色は変わる、 Can't do it start from here、 Be your own way、
キャリア寄り道ステーション、この番組はタルキャリの提供でお送りします。ではここで小樽地域雇用創造協議会からのお知らせです。令和8年1月17日土曜日午後1時からウィングベイ小樽にて合同企業説明会を開催します。小樽市内の企業およそ40社が一堂に集結、面接や応募の前に企業の採用担当者と直接話せるチャンスです。会場では小樽キャリアサポート、タルキャリのキャリアコンサルタントがサポート、あなたに合ったお仕事を一緒に探したり相談することもできます。入場は無料です。来年の1月17日土曜日はウィングベイ小樽合同企業説明会にぜひお越しください。詳しくは小樽ジョブナビのホームページをご覧ください。改めて合同企業説明会ですが、開催日は令和8年1月17日土曜日、時間は午後1時から3時30分となっています。会場はウィングベイ小樽6番街4階特設会場です。対象は小樽市内での就職を希望するすべての方、 U ターンや I ターン、J ターンの方、転職希望の方や小樽の会社に興味がある学生など、ぜひお越しください。お問い合わせは小樽地域雇用創造協議会、電話は平日になりますが平日の午前9時から午後5時まで、電話番号0134-26-6587、 26-6587番までお寄せください。以上、小樽地域雇用創造協議会からのお知らせでした。
小樽キャリアサポート、
タルキャリ
ー、キャリアの悩みありませんか？
就職したいけどスキルがない、
応募書類がうまく書けない、
そもそも自分に合う仕事がわからない、
職場の人間関係で悩んでて、
そんな仕事に関するモヤモヤ、キャリアコンサルタントに話してみましょう。相談は無料、まずはお気軽にご連絡ください。お問い合わせは産業会館1階小樽地域雇用創造協議会、電話 26-6587 まで。
ケンズバー、音楽に乾杯。このコーナーは狩野先生の若い頃の話や元気づけられた曲を紹介するコーナーです。さあ先生、今日はどんな曲でしょうか？
はい、サザンオールスターズさんですね、はい、栄光の男というか、はい、でね、あの実は昨日ですね、長嶋茂雄さんのですね、はい、お別れ会というのを東京ドームでありまして、
うん、
でそれにねたまたま空いてて行けたんですよ。
そうですか。
はい、ものすごい人でした。
いや、そりゃそうですよね。
それでね、東京ドームの中に入れるっていうことで、そのグラウンドに、
うん
うん、っていうのがグラウンドに入りまして、
はい、
で貴重な経験でしたけどもね。
そうですか。先生、だから今日はちょっとこう野球っぽい T シャツ着てらっしゃるんですね。
今日はですね、あの、漫画アブさんですね、うん、アブさんのやつで、でね、まあ、長嶋さんとつながりがあるとすれば漫画の中にも当然出てきてるわけですけども、うん、あの90番というあのアブさんの背番号、はい、長嶋さんも90番の時代、ね、
はい、
っていうのでちょっとこれを着ております。
そうでしたか。
まあ、そんなに熱狂的なファンかと言われればですけど、長嶋さんという人はやっぱりね、あのいろいろな影響を与えた人だし、まあ、元気がいいっていうんですかね。
う
ちの親父がですね、
はい、
巨人ファンなん で、
あ、
で名前がね茂雄なんですよ。同じ時代。
そうなんですか。
そういうのもね、まあ、もうなくなりましたけども、まあ、茂雄つながりで巨人不安で、でね、あんなにね、なんとか怒ってばっかりいる親父がね、野球でジャイアンツが勝つと、まあ、機嫌がいいわけですよ。だからね、まあ、長嶋さん監督の時代とかですけども、まあ、そういうので長嶋さんありがとうということ で、
で
親父の代わりに僕が長嶋さんに挨拶しに行ってきました。
そうですか。
というので、まあ、この曲ちょっとね聴いてもらいたいなと、
はい、
とてもいい曲だね。
わかりました。もう先生も好きな曲だということですので、今日はぜひこうフルでお聴きいただければと思います。はい、それではサザンオールスターズで栄光の男。染みますね先生、この曲。はい、
そうですね、なかなかいい曲でしょ。
ねえ、ね、
なんですよね、
まあ、桑田さんがね歌ってるってだけでも染みるんですけど、
う
ん、
あ、まあそうですね、あのね、ちょっと楽しい曲のイメージがねサザンって強いけど、うんうん、やっぱりバラードは真骨頂ですよね。
ねえ、うん、染みました。歌詞を聴きつつ、ねえ、いい曲を今日もねケンズバーで紹介していただきました。はい、ありがとうございました。
はい、
あの曲聴いてる間に先生、あのオンライン上で私に見せてくれた、はい、それ、あの、はい、そのお別れの会で配っていた、
ポストカードですね。あの来場者にみんな最後に書いておいて、で、あの中島さんの背中が写っている、
はいはい、
背番号3ですね、
はい、
っていうので、あのなんジャイアンツのイメージカラーのオレンジのジャンバーを脱いで走ってる姿、うん、後ろ姿かっこいいですよね、これね。
本当ですよね。
でその裏面はですね、フォーエバーと書いてあって、
はい、ね、我が巨人軍は永久に不滅です の、
はい、
の名言ですね。
そうなんです、こんなのいただいちゃってですね、いや
もうコレクターの先生としてはもう、
うん、
お宝ですね。
そうですね、これもまた宝の一部になりましたし、ね、現地に行きましたからね。
いや、そうですね、こういう機会はね、はい、なかなか、まあ、もちろんないわけですから、現地に行けたっていうことがすごい良かったですよね。
はい、うん、ね、はい、うん、いい思い出です、
ね。あ、そうですか、ね、きっとあの狩野先生のお父さんのようにもちろん巨人の、ね、うん、ファンの方も多いでしょうし、長嶋茂雄さんのファンの方も、ね、はい、多いでしょうけれども、
ね、野球知らなくても、ね、長嶋さんのこと好きだという人もいるぐらい、ね、うん、いいキャラクターですよ ね、
本当ですね。あの、うん、明るさっていうかがいいですよね。
そうなんですよ、そこが好きなんですよ ね、 これね、どっか天然なところがいっぱいあってね、
うん、憎めないというかね。お茶目さんな。
本当に、ね、いやね、本当なんかね、親父の代わりに行ってきました。
はい、お疲れ様でございました。はい、先生、あのラジオネームセリピョンさんからメッセージいただきました。
ありがとうございます。
セリピョンさん、いつもありがとうございます。うん、タグちゃん、狩野先生、こんばんは。
こんばんは。
お仕事の探し方ですが、グループホームの管理人さんが就労支援員だった時に、うん、今の職場がハローワークで募集していたと、その時に一般就労しましたということで。
お、はいはい、
よかったですね、その自分の身近の、うん、身近にいた管理人さんが就労支援員だったと、
はい、
いうことで、ね、やっぱこうやってそばに誰かいた方がちょっとこうサポートしてくれると、
うん、
はい、なんかやっぱり心強いですよね。
はい、そうなんですよね、うん、これね、今日話そうと思ってたんだけど、あの、仕事が決まる経緯で一番多いのは、うん、はい、今でも人の紹介なんですよね。あ、
そうなんですか、やっぱり、
はい、インターネットが、ね、決まってる人多いと思うんですけど、うん、そうでもないですね、人の紹介って信用があるんですよ、担保されてる。
か、
信用できる人から紹介してもらった人は信用できる人なんです。
そっか。当然雇う側の人間だって、はい、そういう人のが、まあ、安心というか。
そういうことなんです。どっか知らない人がね来て面接で見抜けないとかいうのもあるけど、うん、知ってる人がこの人いい人だからちょっと社長会ってくれませんか、
う
ん、みたいな、
うん、
これはよくある、実はよくある話なんです。
そうですか。いや先生これもまた今また思い出してしまったんですけど、つい先日、はい、まあ、セミナーがあって、私ちょっとキャリアコンサルタントとして、はい、講師を務めさせていただいたんですが、その時に一緒にトークセッションをした、はい、小樽の田中工業さんってすごく素敵な、はい、会社の社長さんがいらっしゃって、まだお若い40代後半ぐらいかなの社長さんなんですけれども、はい、マンホールとか作ってらっしゃる、それこそエスコンフィールドのマンホールとかも作ってらっしゃる、
はい、芋ですよ、
芋です、はい、はい、そういうちょっと特殊な技術の会社なんですが、うん、そういうところなのにたまたま働いていた旦那様っていうか男の人が、はい、まあいてで、うん、人手不足だから社長もお前の奥さん何してるんだって話になり、はい、で奥さん、はい、いや今何もしてないですってことになって、はい、じゃあ軽作業できるんじゃないかって言って、うん、ちょっとスマホでその作業の動画撮って送ったらできそうっていうことで、結局まず奥さんが入社、
お
そしてそのもうどんどん続きやりますから、奥さん入社した後今度奥さんが、あ、社長うちの妹も仕事探してるんですけど妹どうですかって言って、社長もいやいい人だから、あ、うん、妹か、まあいいかっつって、で、うん、この妹入社、
お
で今度妹さんとお姉さんいるから、うん、今度2人が、はい、姉妹がですね、はい、うちのお父さんがもうだから お父さんもう定年したようなぐらいの年の方なんですけど、お父さん今まで全然違う仕事してたんですけど、うん、うちのお父さんもどうでしょうかって、今度お父さんも入り、
おお、なんと、
さらにこれ最後のオチなんですけど、はい、妹さん要は女の人2人ね、うん、入ったうちの妹さんが社内結婚して、もともといただから男の方と別の方と結婚して、そこでまた家族が増えたっていう、
本当だ、ファミリーになっちゃった。
もうね、面白い採用の仕方もあるもんだみたいな、
そういうことですよ。だからね、うん、身近な人がまあいいってね言うんだったら
ね、
うん、
とか人手不足も何のそのって感じですごいその血縁関係でどんどん増えてて、
そうそれで、ね、これもせっかくだこの話の流れでちょっと言いたいんだけど、
はい、
そのいい会社だったら人が人を呼んでくるんですよ、うん、
確かに
ここ大事、
大事です ね、
だからいい会社なんですよ。だからだって嫌な会社だったら こんなとこ、ね、行かない方がいいよとか
ってなるじゃん。そうですよね。
でも連れてくるとか推薦を、うん、身内がうちのお父さん
お父さんまで
それはすごいよ ね
すごいですよね。
いやなんかね、なんか仕事探すっていうのを今日テーマにしたのは難しく、うん、考えすぎない方がいいんですよ、
うんうんうん、
ご縁だったりするのは何回もこうで言ってるけどね、は
い、
うん、
本当ですね。いや本当ね、いい会社だなと思いますけれども、小樽ジョブナビってね、この私たちの番組を後からポッドキャストで聞けるホームページ、小樽ジョブナビもね素晴らしい、つい昨日一昨日かな、久しぶりにまたページ見たんですけれども、はい、各企業のなんか情報がいっぱい載ってるんですけど、ただその条件的にね、住所がどこで、何時から何時でとかってそういうんじゃなくって、すごいその企業のお写真とかもいっぱい載ってるし、なんていうんですか、雰囲気がわかるし、なんかその理念というかもうすごくわかるし、なんかぜひね、その仕事の探し方のきっかけにぜひ小樽ジョブナビしてほしいなって思うページに、どんどんどんどんなってってて、
ね、ああそうかそうかそうか、
久しぶりに見たけどすごいじゃんと思って、
おお、進化して
進化してました。
結局ね、これもまあ最後になりますけど、言いたいのはね、うん、その仕事の環境の中の人ですよね。こういう人がいるからここで働きたいとか、はい、こんな人のもとでとかね、この人みたいになりたいとかって、その条件とかもいいんですよ、はい、だけど結局はね、人なんですよ。どんな人と働くか、これをねよく見るのに、そのねタルキャリのページいいじゃないですか。
いいです。で興味があったらきっとね、うん、タルキャリのその小樽ジョブナビのね、やっぱ管理をしてる雇用創造協議会の方に言えば、はい、職場見学行くとかね、つなげていただく、
話してくればいいですよ。
そうです。で見学行けば余計そのリアルに雰囲気わかるじゃないですか。
そうです、
うん、
そして名刺を作っていくとですねこれはないって言われるので話が進むんです
そっか、
もう全部つながってます。
全部つながってますね。いや本当ね、小樽ジョブナビのホームページとても、なんでしょう、雰囲気が分かるページになってるなと思いましたので、ぜひやっぱね求人票だけだと。
そうなんですよ、
条件しか分かんないじゃないですか、
はい、無機質な感じ で、どんな顔したらね社長がね、なんか話してるかとかね、そういうのが大事ですよ。それと雰囲気がね伝わる写真ってあるじゃないですか。
そうなんです、社内のね様子とかが写ってたりとか、何作ってるとかね、そういうのも製品とかも取り扱いのものとかも分かるし、ぜひやっぱりまずはその視覚的に見ていただいて、なんかピピッとくるものがあれば自分を表す名刺を持って、
はい、
企業見学行く職場見学に行くっていうのはおすすめですよ ね、
そうやってね進んでいってほしいですよ ね、 それね、どんどんね、
でまたこの一歩踏み出すと、もしかしてそこでご縁なかったとしても、
はい、
また何がどこでどうなるかっていう、
そうなんですよ、これもよくあるやつですけど、あなたはね残念ながらうちには採用にならなかったけど、知り合いの会社ね紹介したいんだけどっていう連絡が来たりとかね、これもいっぱい事例持ってますので、
ね、本当人生って面白いですよね、どこでどうなるかね分かりませんからね、ぜひ、
だからそれを怖がらずにね、足をちょっと半歩でも前に出してください、
ね、一歩でも、ね、半歩でも進んでいただければと思います、はい、はい、というわけで先生今日もあっという間の1時間でございました、
はい、また次回
ね、先生のアブさんの T シャツ姿はインスタグラムの公式ページ見ていただくとこれかっていうのが分かりますので、
はい、お気に入りです、はい、
それこそ長嶋茂雄さんのねお別れの会の時の写真も今日のね、ホーム、
あの後でね写真ね送ります
ね、そうですね、インスタグラムにアップさせていただきたいと思います、ぜひ、見ていただければと思います、はい、というわけで先生今月もありがとうございました、
はい、ありがとうございました、またお会いしましょう、
はい、というわけで狩野先生にまた東京からね ご出演していただきました、この番組ですが毎月第4土曜日夜8時から生放送でお送りしています、次回の放送日は12月27日土曜日、もう年の瀬もいいところですけれどもね、ぜひこちらの放送をお聞きいただければと思います。そしてこの番組は過去の放送回も含めましてポッドキャストで聞くことも可能です。聞き直したいとか過去の放送回も聞いてみたいという方はですね、明日以降先ほども言っておりました小樽ジョブナビのホームページサイトをねチェックしてください、ぜひそちらの方から、過去回も聞いていただきたい、途中から聞いたという方は最初からぜひ聞いていただけたら嬉しいです、次は12月27日土曜日、次のねテーマも早めに公式のインスタグラムのね、番組のページで、紹介したいと思いますので、メッセージもぜひお寄せください、リクエストもお待ちしております。というわけでまた来月お耳にかかりたいと思います。今日もお付き合い最後までありがとうございました。キャリア寄り道ステーション、この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談就職マッチング支援を行う小樽キャリアサポートタルキャリの提供でお送りしました。ではまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。